落語家の柳家小さん五代目師匠が新弟子の頃に、タヌキが登場する落語を習って、その演じ方を師匠に尋ねたんだそうです。タヌキってのはどういうふうにやったらよろしいんでしょう。そうすると、そりゃあお前タヌキの猟犬にならなきゃいけねえよって言われたんだそうです。タヌキの猟犬になるって言ったって自分はタヌキじゃないわけですから、その時にはすぐにはピンと来なかっただそうですけれども、この猟犬っていう言葉は辞書で見ますと思案所存というふうに、なっています。タヌキの思案、タヌキの所存、思うところっていうのは何だろうっていうのを、つまり自分はタヌキではないんだけれども、タヌキの猟犬にならなきゃいけないっていうわけですね。そうして聞く人はそこで今度は人間が演じてんだけれども、なんかタヌキがそこにいるっていうふうに見えるようになる。これが芸の世界だと思うんですが、今日の主題はキリストの心っていうことです。五節のですね、フィリピの2章の五節の互いにこのことを心がけなさいという言葉は、カトリックのバルバロ訳っていうのを見ますと、キリストの心を心とせよというふうに訳されている。そういうふうにも訳せる言葉なんだそうです。このことを心がけなさいっていうのは、その意訳なんですけれども、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。そして、2節に同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいというふうに書いてあるわけですが、この思い、同じ思いっていうのと、それから心がけなさいというふうに訳されている言葉が、同じ言葉が使われているんですね。フロネインっていう言葉だそうですが、これは思いというふうには訳されるんです。そのニュアンスっていうのは、行動原理とか精神っていうことを意味するようですね。ですからイエスの行動原理、イエスの精神をあなたの行動原理にせよっていうふうに、受け止めることができるだろうと。実はクリスチャンっていうのは、このイエスの行動原理によって生きようとする人のことなんだというふうに思うんですね。ところがいつの間にかこの道徳的な題目に振り回されて、誠実原始とか禁酒禁煙だとか、人には優しくとか、裁いてはいけないとか、日々祈るとか、なんかそういった項目が大事になってですね、それをちゃんとしていなければキリスト者ではないというような思いが自他ともに広がってしまっていたんですね。それはとっても人を窮屈に生きさせる、そしていつも裁きの目で人を見るようになるっていうことだと思います。今私たちはもう一度そういう意味では原点に戻らなきゃいけない。キリストの行動原理によって生きる、普通に言うとキリストの心を心とするっていうこと、これは口で言うのは簡単ですが、実際は人の心を知るなんていうことは不可能ですね。全部を知るっていうこと、だって当人だって不安定でいつ変わるかわからないわけですから、その あの人の心はこうなんですよっていうふうに決めつけることはできないと思いますね。ですからここに50人のキリスト者の人がいれば、50人分のキリストの心があって叱るべきだろう。それがこの聖書の構成の特徴ですね。いわゆる教理集になっていないんです。キリストの心は各々であるから、各々のものはないとかっていうふうに規定していません。福音書っていう文学形式でイエスのことが書かれている。とするとそのいろんななさったことの中から読んだ人がそれぞれにキリストの心を感じ取っていく。ですからその感じ取り方は50人いれば50用だから、誰の受け止め方が正解っていうのはありません。しかし大事なことは、それぞれがイエスに出会うっていうことです。福音書に示されているイエスの姿、イエスの言葉で、そういったことを通してそれぞれが触れるイエスの心、なるほどって、そしてそのそれを受け止めて、それが今度私の行動原理になるよ。一番最初の古参の修行の狸の修行のことに戻りますと、必死になってで狸の猟犬を探る。おそらく動物園に行ってみたりとかですね、いろんな話を聞いたりとか、狸実物見ながら、今の猟犬は何だろうっていうふうなことを必死に考えながら、そこで何か思いついたことをもう一遍今度自分の芸で演じてみる。つまり狸を演じるっていう時に、繰り返し繰り返しその狸の猟犬っていうのを探りながらそれを演じていく。一挙にできるわけはないと思うんですね。そしてあるいは演じてみては酷評を受けるかもしれませんね。そんなのは狸の猟犬じゃねえよ、人間じゃっていうふうに言われたりとかですね。それをしながら、狸の猟犬って何だろうって一生懸命考えている。キリスト者っていうのはそこにポイントがあると思うんです。キリストのイエスの猟犬っていうのを必死に受け止める。そしてそれに従って自分もやってみる。そうすると、なんてイエスの猟犬って広いんだろうな、とっても及ばないなっていうふうに思いながら、知れば知るほど、ああ素晴らしいなっていうところに戻っていける。この営みがキリスト者の生活だろうと。この現実的には礼拝が出発点なのですけれども、もう一つの行動原理っていうのには、イエス・キリストっていう人となられた神がおられる。これがキリスト教の絶対的なユニークなポイントです。このことが抜けてしまって、ただ神様は神様はって言ってるんだったら、キリスト教の特質はなくなります。キリスト教徒であるっていうことは、イエスをに真似ろ、イエスを真似ようとする人間のことなんだと。そしてイエスが常に私の行動原理なんだ、そこに至らなければならない。そして福音書のあらゆる記事を通して、私たちはその時その時のキリストの猟犬に接していくっていうことだろうと思うんですが、今日のパウロのフィリピの信徒への手紙において示されているキリストの猟犬といいますか、それは 一つとても大事な言葉に表されているような気がします。一つは神と等しいものであることに固執しようとは思わず、もともとは神だったけれども、実はここの6節から11節は本来パウロの言葉ではなかったというのは今の学者の間の通説ですね。その当時の教会で、まあ、私たちが使徒信条を唱えるように毎回礼拝で唱えていた詐欺絵だったようです。ですからそれをパウロが引用した。そうでないとパウロのいわゆる贖罪意識、キリストが私のために罪を負って死んでくださったっていう、そういう表現は一つもないですね。ですからパウロらしくないといえばそう言えるわけですが、まあ私はこの6節から11節も、しかし受肉者、人となられた神ということの姿のとっても大事な面を示しているというふうに思うのです。それは固執しない、これもキリストの良権の一つだろう。だからキリストの良権を探りながら生きるっていうのは、このイエスがいかに固執されなかったかっていうと、お前が神の子だったらここから飛び降りてみろ、天使が助けに来るだろうっていう悪魔の声にも神を試みてはならないと書いてある。自分が神の子だっていう思いにとらわれていたら、何を言ってんだ、じゃあ見せてやるかって乗ってしまうかもしれないけれども、違う、私は人となった、だから完全に人の側に立たれた神。そういう意味で遠藤周作さんがですね、この無力なキリストっていう表現の仕方っていうのは的を得てる見方だと思うんです。神の子なんだからスーパーマンなんだ、だから あらゆることができる、当たり前だっていうふうにすると、最初からですねイエスは私とは別の人格っていう見方になります。そうではなくて、全く私たちと同じになられた。それは自分に固執しないっていう、これが一つの自由の第一条件だろうと思うんですね。そして二番目が、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このへりくだってっていう言葉も三節にも出てます。へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考える。私はこのへりくだるっていう言葉をですね、どうしてもこう、なんていうのか、卑下するっていう意味に使いがちなんですが、このへりくだるっていう言葉の意味は卑下するっていうのと違うと思うんです。自分のあるがままを受け入れてる、特徴も欠点もそのまんまに受け入れてること、特に弱さ、悩み、そういったものを受け入れてるっていうことがへりくだり、謙遜っていうことなんであって、人の前で卑下して見せることではないと思うんです。それが本当にできるときに、人のあるがままを受け入れることができる。人を欠点で見るのではなくて、欠点を見たときにはそれを裏返して長所の方を想像し、長所を見たときには裏返して多分こういう欠点もあるだろうなっていうふうに受け止める。それが人をも自由にさせるっていうことだと思うんです。自由と愛っていうのは私は同じことだと思うんですが、愛っていう言葉はあるがままの需要です。だから謙遜イコール愛、それが 愛の賛歌、コリントの13章 の、 あの愛は誇らない高ぶらないうんぬんっていう、あの忍耐強い情け深い妬まない自慢せず高ぶらない、これも全部ひっくるめて言えば謙遜っていうふうに、謙遜っていうのはそういう姿だから、このへりくだるっていうことは、あのペコペコするっていう姿勢じゃなくて、私たちが本当の意味で私たちの弱さと裏と影も全部ご存知の方の前にいるっていうことをきちんと意識するっていうことです。ですからここでのへりくだりっていうのは信仰のことです。神様がご覧になってる、そして神様がおいおいおい、お前大きなことを言ってるけどとかね、お前何力入れてるんだよとか、お前気がついてないとこあるんじゃないかっていうふうにご覧になってる方が意識できてるっていうこと、それが信仰ということだと思うのですね。そしてもう一つ決定的に大事な言葉が、十字架の死に至るまで従順でした、固執しない、へりくだる、そして従順。この従順ということは神に従う、神が第一であるという姿勢を決して崩さないっていうことですね。これを私は創世記2章のあの罪を犯す以前のアダムに見るんです。何に従順であるのかというふうに言うと、神に従順なんですが、どういう部分で神に従順なるのかっていうと、善悪の判定は神がなさる、それが善悪の知識の実を取って食べてはいけないっていうことの意味だと。善悪は神がお決めになるっていうことはどういうことであるかといえば、あの毒麦を摘んでしまいましょうという例えの中でも、いやいや置いときなさいっていうふうにその主人が言ったっていう表現は、誤っていい麦を抜いてしまうかもわからないということだけではなくて、私たちが悪と考えていること、つまり毒麦と思っていてもそれがいい麦かもしれないよっていう、そういう可能性があるのをこっちで勝手に毒麦と判定してしまう、その恐ろしさのことを言ってるんじゃないでしょうか。あれはダメなことだって思い込んでる、だから置いときなさい。つまり言い換えたら、悪をも善に変えてくださる、人間が悪と思ってるものが決定的に悪ではないよっていう、その姿勢、これは本来仏教的な考え方のようなんですが、私は創世記を学んでいるときに聖書の考えの中に本来あったんだ、だけどそれを薄れたのはどうしてかっていうと、ヨーロッパに渡ってヨーロッパのギリシャ的な二元論、二つに分ける考え方にそのまますっぽりキリスト教が入って、信じること善、信じないことはっていう、それがある面で多大の文化的ないろんな貢献をしたんだけども、大きな間違いをした、差別とかですね、支配とか、そういったことの根源にあるなっていうふうに思うのです。だから仏教的って言いますか、アジア的っていうのか、善悪混在、これを仏教の言葉で善悪不二っていうそうですね。善悪は二つならず、不可能の不と二、善悪不二ってわけですね。だからこの勝手にですね、人間が悪いと思ってることがそのまま悪ではないよっていう、それを文学者たちはいろんな表現をするわけです。その 不倫をしたことのゆえに神を知ったとかですね、不倫っていうことだけだったら道徳的に言えばいけないことなんだけども、その人が神を知るに至るプロセスにおいて、やはりそれがなければ、神を知るってことがなかったとしたら、その悪も神は善に変えられる。単なる道徳的なレベルでの善悪に振り回されちゃいけない。それに振り回されるから、人が大事なものを見失う。十字架の死に至るまで従順でしたっていうことは、あなただけが全部をご存知です。だから私たちにとって悪と見えることもそのままいい、神に反抗してもいい。それが、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという告白になった。それは聞く人が聞けば敗北宣言でしょう。しかし客観的に見たら、あの大変な中での逆説的な信仰告白です。人間の私的な判断としては、神に見捨てられたという他に受け止めることのできない状況の中でなお神を呼び続ける。自分が判定者にならない。あの場面、神は我を見捨てたと言って自然なところです。私は敗れたっていうね。しかし同じ表現だけれども、呼びかけてるっていうところが、私は死に至るまで従順でした。その順序を崩さない。自分の本音には正直であっていいんだ。おかしいと思うことはおかしいで、神様に祈っていいというわけですね。正宗白鳥っていう明治時代の文学者がいるんですけれども、この人が作家の国木田独歩の死に際について、書き残しているものがあるんですね。独歩の死に際は、外見的には運が良かったが、心の悩みは激しかったらしい。動物本能の死の恐怖に打ち勝てなかったらしい。昔教えを受けた上村正久先生、これは富士見町教会ですね、上村正久先生を招いて救いを求めたのであった。先生はただ祈れと勧めたそうである。勘にして用を得た言葉である。祈れませんと独歩は答えて呼吸したと伝えられた。号泣ですね。これも勘にして用を得た言葉である。人生を説く鍵がここに潜んでいるとも言われようか。これを引用したのは遠藤周作さんなんですが、海流社っていう本出版社から神と私っていう、ここのところで遠藤周作さんはですね、答えが祈れませんであっても、それは神との対話ですから、すでに祈りです。たとえ祈れなくても、神がそれを大きく包んでくれるというような感じがします。椎名林三さんに聞いたわけではないけれど、椎名さんはたとえ神を呪うようなことを口にしても、神に全てを委ねるという信仰を持たれたのだと思います。これは、その、洗礼を受けどうですかって聞いたら、これで俺は安心して野垂れ死にできるようになったよって言ったって言うんです。だから、そのなんて言うんですか、日本人にとって死っていうのは美学なんですけど、野垂れ死に、うわめいてどんな姿になってもいいんだっていう、つまり決定的に委ねる相手ができた。もう土壇場に、つまり最後にイエスは御手にお委ねしますっていう風になった。これがね、従順の究極なんですが、従順に至るためにはもう一つ本音がさらけられてていい。それで初めて どうぞお任せします。だから思い切り上めいていいということになるわけですね。それを単に道徳的な美しさにだけとらわれるというのは人間の善悪の価値観だから、それを捨てなければいけない。それにはやっぱりもう一度戻ってへり下って、それからこだわってるなって。ですからこれは私は循環すると思うんです。固執しない、そしてへり下る、そして従順になるっていうね、これが絶えず日々の中で繰り返されているっていうことがキリスト者の生活っていうことじゃないでしょうか。そしてその基盤になるのがイエスの生き様なんだと言っていいと思います。そうすると悪と思えることも逆用できるっていうゆとりも出るんじゃないでしょうか。遠藤周作さんはこの同じものの中でですね、善悪不二っていうのをいつでも逆手に取ればいいんだっていうことの実例として、彼のところに相談に来た青年の話をしてですね、で彼は私は口下手で友達ができません、会社でも損することばっかりですってこぼして、だからこのまんまじゃね、会社にいたっていつまでもうだつ上がらないし、この口下手っていうのはどうにもならないってこぼしたことがあるんですね。遠藤さんは、昔の私なら弁論術を勉強しろとか話術を知るため落語を聞きに行けと言ったろうが、口下手というそのマイナスを逆に利用したまえ、口下手なら聞き上手になればいいじゃないか。そうすると彼はしばらく経った友達ができましたっていうことを連絡してきたそうです。聞き上手になった、聞き上手になったら話すことが出てくるんですよ。相づち打つだけでも違います。会話の基本は聞き上手になるっていうことですから、口下手であるっていうことは本当に人に聞けっていうそのチャンスを与えられたっていうことかもしれない。雄弁であるゆえに人の心に気がつかないっていう人たくさんいると思います。もう私たちはそういった意味でのキリストの心を心としていく、それは日々の歩みの中でイエスの良犬と出会いながら、これじゃダメですねっていうのを繰り返し、また馬鹿やりましたよって言いながら繰り返し繰り返し、そしてそれを繰り返すことによって人からたくさんのことを学ぶことができ、自分を切り替えていくことができるっていうことにつながると思います。お祈りしましょう。神様、あなたは誠に行き届いた方でございまして、私たちにどのように生きたらよいかをイエス様を通してお示しになりました。最も悲惨な十字架において、最も高い神の栄光を表されました。私たちが勝手に栄光と思い込んでいることが実は悲惨であったり、私たちが悲惨と思っていることが実は栄光であったりしがちでした。どうぞ全てをお決めになるのはあなたでございますから、いつもあなたの前にへり下り、あなたの眼をまた受け止めながら人に対してもへり下っていくことができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。